小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も視覚障害者と旅をテーマにお送りします。ゲストは視覚障害者のユーチューバーとして活動されている朝日さんです。朝日さんの現在の視力は 0.03、 中心暗点と呼ばれる状態で、朝日さんは視界の真ん中が見えないといいます。これまで各地さまざまな旅をされている朝日さんに、今日は旅先でのエピソードを伺います。朝日さんは先週の、ね、放送でも高校時代のチェコ留学の経験から旅が好きになったというお話ありましたが、最近はどんなところに旅されてますか？
最近は仙台に遊びに行ったりですとか、海外旅行ですとラオスに行きました。
仙台は私も YouTube の動画で拝見しました。
ありがとうございます。
はい、新幹線の乗り場でなかなかどこの、ね、ホームに行くのかっていう迷ってらっしゃるシーンがありましたけれども、
はい、
いろいろ旅を楽しむ中で困りごとに出くわすっていうのはありますか？
はい、たくさんありますね。時はなかなか新幹線の改札を探すことで手間取ってしまって、
はい、
東京駅で改札を探すときに、私は天井から下がっている黄色っぽい看板を見て、それを、目視でパッと見つけた後に立ち止まって、スマートフォンの拡大鏡アプリで拡大して確認をしているんですね。なんですけれども、東京駅いつの間にかそういった看板が減っていって、壁に看板が記載されるようになっていったんですよ。それを知らなくって、自分の脳内で上から下がってるはずのものがないないないないっていうのですごい困ってたんです。そういうことだったんですね。はい、なのでやっぱりこうなんじゃないかって予測して動いている部分も多いんですが、
はい、
ちょっとした環境変化で急にわからなくなってしまったり、文字情報が読みづらかったり、
はい、
それから地図を見てそれぞれの場所を位置関係で把握していくっていうことも難しいので、一人で旅行するときにこことこことここに行きたいってピックアップすることはできるんですが、
はい、
それらをどういうふうに回っていたら効率的かっていうのがわからないので、うっかり同じ道を何往復もしてしまうっていうこともあるんです。
なるほど。先ほど拡大鏡アプリを使ってらっしゃるというふうにおっしゃってましたけれども、それはもうスマートフォンで誰でもダウンロードできるものなんですか？
はい、誰でも無料でダウンロードできるものです。
そうなんですね。で、朝日さんは本当に国の内外問わず本当に幅広いところに旅行されてますが、これまでのこの旅の中で特に印象に残っている思い出などはありますか？
そうですね、どこもそれぞれの良さがあったので、ここがいいというのは一概には言えないんですが、
はい、
非常におすすめだなと思ったのはイタリアですね。
イタリア、
はい、
どうしてですか？
それぞれの地域ごとにカラーがあると言いますか、
はい、
ボローニャだったらオレンジっぽい茶色ですし、ベネチアだったら青とか白が多かったり、そういった った土地によるカラーみたいなものが全然違うので、イタリアの中を周遊していると本当に違った気持ちでいろいろな楽しみ方ができましたし、ご飯も本当に美味しくって、現地でしか食べられないものっていうのか、イタリアンって日本でも食べられますけど全く違うものなんだなというふうに感じられましたね。
本場のイタリアンを楽しまれたんですね。
はい、
はい、ですね。逆にこれまでの旅の中でちょっと これは困ったハプニングみたいなのはどうでしょうか？
ハプニングもたくさんありすぎてもう旅にはトラブルがつきものなんですけれども、まあ、例えば京都に一人で行った時に、
はい、
京都ってバスで回るのが基本なんですけれども、一つのバス停にいろんな行き先のバスが来るんですよ。だから自分は銀閣寺に行きたいって思っているのに、
はい、
全然違うバスに乗ってしまって、あのしょうがないから下鴨神社でいいかみたいな、
は
い、
またそのトラブルも楽しむと言いますか、
は
い、
そうですね、まあ、いたしかたなくではあるんですが、そこで、まあ、降りた先でいろんな楽しみ方をしてきたかなと思います。
確かになんかそのトラブルが起きても柔軟にこの心の持ちようを変えればまたそれはそれで楽しむこともできますね。
そうですね、まあ、ハプニングがあっても結局出会いはあるので、
はい
はい、そういったところも、まあ、まるっと含めて楽しんでいけるといいなと思っています。
確かにその朝日さんのマインドを取り入れると、ね、旅はより楽しくなりそうですね。
そうですね、やっぱりポイントは完璧なプランを立ててそれを忠実に再現することではなくて、
はい、
現地で起きたことをいかに楽しむかなんじゃないかなと思います。
素敵です、うん、京都は一人旅だったということですけれども、はい、誰かと一緒に旅することもあるんですよね。
あ、はい、私は、うん、あの心がけているのが、
はい、
いかにたくさんの人と旅行に行けるか、旅行に付き合ってくれる友人を作るかだと思っていて、かなりいろんな方とあの旅行に行ってきましたね。
うん、一緒に旅をする仲間を増やすコツっていうのはあるんですか？
はい、そうですね、まあ、海外旅行とかだと、はい、そういう抵抗感がない方を見つけて一緒に行く感じにはなるんですけれども、
はい、
まあ、あんまりアクティブじゃない方だったとしても、
ええ、
こういうプランだったら一緒に楽しめそうとか、この人とこういう時間を過ごせばすごくいい旅行になるんじゃないかっていう思考で行くので、
はい、
基本的にはどんな方でもあの一緒に楽しめるようなプランを立てていますね。
でもなんかここに行きたいから一緒に行こうよじゃなく、この人とだったらどこがいいかなっていう考え方っていうのはまたなんか新しいような素敵な考え方ですね。
ありがとうございます。そうですね、それからあの見える晴眼者の友人と海外旅行とかに行くことも多いんですが、
はい、
やっぱり、まあ、自分だと解決できないトラブルをうまくあの地図を見てくれたりですとか、メニューを読んでくれたりっていうところで目を借りることはあるんですけれども、
はい、
逆に私はあの英語がある程度話せる、まあ、ペラペラではないんですけど、現地でコミュニケーション取るくらいにはできるので、
はい、
あの私が言語担当だったり、美味しいレストランをピックアップする担当になって、で見える友人にはあの視覚情報で補ってもらうっていうのっていう風にしているので、連れてってもらってるというよりは一緒に協力しながら行ってるっていう感覚があります。
なるほど。またあの過去には同じように見えづらさのある方と旅行されたこともあると聞いたんですけれども、
はい、まあ、例えばあの高校を卒業する時の卒業旅行で友人と一緒に福岡に行きました、はい、福岡は初めて行ったので、
はい、
それから親元を離れて国内旅行を自由にするみたいな経験もまだまだ少なかったので、
はい、
ハプニングもいろいろあったんですけれども、例えばホテルでコンセントの場所が分からなくて、2人でものすごい右往左往してしまって、
見つかりにくかったってことですね。
そうですね、まあ、もしかしたら普通の一般的な場所だったのかもしれないんですけど、あまりにも旅行慣れしていなかったので、はい、それはハプニングではありつつ、ホテルの人に話しかけに行って解決をしたりですとか、 2人で協力しながら地図を読んで、
はい、
あの観光地にたどり着いて遊んだりですとか、
うん、
そういう一つ一つの冒険のような思い出が非常に楽しかったなと思います。
うーん、なるほど。でも朝日さんはその国内もそうですし海外にも行ってそして留学もされているということですが、こう海外の旅行と国内の旅行っていうのを比べて何か違いっていうのは感じますか？
そうですね、圧倒的に違うのはやっぱり現地に遊びに行った時の情報量、
情報量
がなんか刺激の量が違うと言いますか。やっぱ海外旅行だと空気から言語から違うっていうところで非常に刺激が多くて楽しい一方で、
はい、
やはりわからないというトラブルが起きやすいので、
はい、
その問題解決能力が問われるなと思う場面も多々ありますね。ただ国内だとやはりなんとなく予想がついてトラブルに見舞われたとしてもこうスムーズに解決できること多いんですけれども、
はい、
私が国内と海外に行って大きな違いだと思うのは、まあ、バリアフリーの設備ですね。日本ですとホームドアがあったり至る所に点字ブロックが敷いてあったりするので、
はい、
非常に歩きやすいんですけれども、海外に行くとそういったものは全くないですし、なんならバイクがものすごい勢いで走っているような環境でちょっと命がけだなと思うこともあるんですけれども、例えばバングラデシュに行った時はそれも一人で留学していた時は、
はい、
周りの人の目がすごく温かくって八百屋さんがそこ段差あるから気をつけろって声をかけてくれたりですとか、
はい、
横断歩道を一緒に渡ってくれたりですとか、そういう人の温かさに触れられるっていうのが海外での出来事で印象に残っています。
なるほど、そのハードの面が整っていない分人同士のその声かけとかで補ってるっていうことなんですね。
そうですね、
はあ、なんかね朝日さんの経験とマインドの話を聞いていると旅行に出かけたくなってきますね。
ぜひぜひ、
お送りしてきました小鳩の愛、今日も YouTube チャンネル朝日旅するロービジョンから朝日さんをお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。いろいろな困りごとはあれど、それ以上に各地での経験、一緒に出かけた人との時間をかけがえのないものと感じてらっしゃる朝日さん、次回はおすすめの旅先や旅をもっと楽しむためのヒント、そして朝日さんの旅への思いを伺います。来週もお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。